倉敷のこれからを輝かせるために会派を代表して質問します。2月24日水曜日、25日木曜日に行われた代表質問7会派の一部をご紹介します。代表質問とは、各会派の政策主張に基づき会派を代表して市政に関し質問するものです。なお、3月3日水曜日から8日月曜日の間に一般質問が行われておりますが、紙面の都合上掲載しておりません。詳しくは市議会ホームページから録画中継をご覧ください。質問者の顔写真と QR コードが載っています。未来クラブ原田良吾。学びの環境を改善するという強い覚悟で学校の適正配置を。小中学校の適正配置計画は国の手引きを参考に検討するのではなく、今後減少が見込まれる児童生徒数の現状を踏まえ、一日も早く子どもたちの学びの環境を改善・整備するという強い覚悟で進めるべきでは。し、児童生徒数の推移や地域の事情を踏まえながら進める。適正な集団規模の教育環境を整備することで本来の教育効果を得ることができると考える。児童生徒数の推移や地域の事情を踏まえながら積極的に学校の適正配置を進めていく。災害時応援協定に実行力を。民間団体などと結んでいる災害時応援協定に実行力を持たせるため、連絡体制の整備や定期的な情報交換、防災訓練への参加要請などを行うべきでは。市、定期的な打ち合わせ、内容の見直しなどを行い実効性を高める。協定を結ぶ団体などとは、年度替わりや担当者の移動時などに連絡体制を相互に確認している。また、市の総合防災訓練にも参加してもらっている。今後も定期的な打ち合わせや協定内容の見直しなどにより、応援協定の実効性を高めていく。新型コロナウイルスのワクチン接種の進め方は？ワクチン接種のスケジュールや体制整備の状況は？市、4月以降、高齢者から接種する体制整備を進めている。国が示す通り、4月以降に65歳以上の人から順次接種できるよう体制整備を進めている。倉敷市では、まずはかかりつけ医など身近な医療機関での個別接種を進め、それを補完する形で必要に応じて公共施設などで集団接種を実施する予定。国からのワクチン供給によって状況が変わっても柔軟に対応できるように準備を進める。倉敷創生クラブ、三村秀代。保育士処遇改善事業の延長を。待機児童対策で保育士の確保は全国の自治体共通の課題である。一人でも多くの保育士に市内で働いてもらうため、市が独自に期間限定で行っている保育士などの処遇改善制度について延長を求める。市、保育士確保のため令和7年度まで事業を延長する。市は保育士確保のための緊急対策として、令和元年度から3年度まで保育士1人当たり月額平均5000円の給与加算などを行っている。先を見据えた対策を示す必要があることから、令和7年度まで事業を延長する。倉敷駅付近連続立体交差事業の進捗状況は？連続立体交差事業で、県が3つのコスト縮減案を公表して3年が経つ。現在の進捗状況は？市、県が3つのコスト縮減案を詳細に検討している。市はコスト縮減の3案のうち、山陽本線、伯備線、水島臨海鉄道をすべて高架化する案を県に要望しているが、県は現在、案を一つに絞り込むため、水島臨海鉄道を高架化しない案も含め、3案を詳細に検討している。早期に都市計画決定がされるよう、 引き続き事業主体である県や関係機関などと協議・検討を行う。コロナ禍での業務の見直しは、コロナ禍の1年は中止・縮小しても支障のない業務を見直すきっかけとなったのでは、市ではどのような行政改革が進んだのか、市・コロナ対応での経験も生かし、持続可能な行政運営に努める。コロナ禍における業務遂行では、テレワークや時差通勤の促進のほか、出張の自粛に伴うウェブ会議の導入により、経済的かつ効率的な効果が見込まれ、行政改革の推進につながった面もある。今回のコロナ対応で得た経験も生かしながら、引き続き持続可能な行政運営に努める。公明党倉敷市議団、尾水浩二。災害弱者に対する避難時の個別計画の今後の取り組みは、災害時に自力での避難が難しい人の避難方法や避難先、手助けをする人などを明記する個別計画の今後の取り組みは、市、国の動向などを踏まえ、個別避難計画の作成支援に取り組む。今後、真に避難支援の必要な人が要援護者台帳に登録されるよう見直すなど、新たな要件での台帳を作成する。合わせて国の動向や市の検討会での議論を踏まえ、福祉・介護などの専門職とも連携する仕組みを構築するなど、個別避難計画の作成支援に取り組む。行政手続きのオンライン化を。新型コロナウイルス感染症の拡大防止と新たな生活様式の確立に向け、行政手続き上の書面・押印・対面規制の抜本的な見直しが急務である。市の行政手続きオンライン化の計画は、市、国の計画を踏まえてオンライン化への取り組みを進める。国の計画では、児童手当の現況届の提出など、利便性向上につながる27の手続きについて、マイナンバーカードを用いたオンライン手続きの2022年度末までの開始を目標としている。市でもこの計画を踏まえ、オンライン化への取り組みを進める。写真があります。市民が利用する窓口の利便性向上が求められるの説明文と市役所の窓口の写真です。写真終わり。35人学級に向けた市の考えは、国は2021年度から5年間で公立小学校の1クラスを40人から35人以下へ段階的に引き下げることを決定した。市の考える35人学級の利点と課題、また課題解決に向けた考えは、市、教員や教室の不足など想定される課題解決に努める。学級規模が小さくなり、よりきめ細やかな指導が可能となる一方、学級数が増加し、教員や教室の不足が想定される。教員の配当は県に要望。将来の児童数の推計から施設整備を検討し、財政支援を国に要望するなど想定される課題解決に努める。新生クラブ松成康明。防災危機管理室と消防局の一元的な拠点体制の整備を。災害時には防災危機管理室と消防局の連携が極めて重要だが、お互いが離れた場所にある。連携を強化するため、一元的な拠点体制を整備してはどうか。市、庁舎再編の機会に迅速に連携できる配置を検討したい。災害対策本部と消防局などが総合防災情報システムを活用し、偽証災害情報を共有するなど、災害時の体制を強化し、また、職員配置による日頃からの情報共有にも努めている。今後、庁舎再編の機会に関係部局が迅速に連携できる配置を検討する。緊急時の給水拠点の整備を。 災害時の大規模断水などの備えとして、着実な管路の更新、耐震化の推進と合わせて、市民の生活水を確保するための緊急時の給水拠点を整備しては、市、広域避難所などへの耐震性貯水槽の導入の検討を始めた。従来の給水活動は、給水車中心で機動力に優れ巡回できる利点があるが、車や人員に限りがあり、災害時に十分な対応が取れないこともあった。このため、令和2年度から広域避難所などへの常設の給水拠点となる耐震性貯水槽の導入の検討を始めた。水島コンビナートの支援策は、地域経済雇用の基盤である水島コンビナート関連企業は、コロナ禍の影響や国が2050年カーボンニュートラルを示す中、生き残りをかけた経営戦略に取り組まねばならない。市のさらなる支援策を強く求める。市、奨励金制度の期間延長と新制度により支援を進める。令和2年度末が期限であった設備投資促進奨励金制度の延長の準備を進めるとともに、市内で国内拠点化を進める企業向けの奨励金制度を新設する。今後も社会情勢に対応した支援を進め、企業の発展につなげたい。写真があります。説明文。約200もの事業所が集積する水島コンビナート。写真終わり。新風倉敷、平井俊光。南海トラフ地震に備え、市民に分かりやすい啓発を。南海トラフ地震による地震や津波のリスクを市民がどれだけ理解しているだろうか。発災時に想定される被害を映像などで市民に分かりやすく伝え、理解してもらうことが必要では?市、映像などを活用し、市民に分かりやすい啓発に努める。出前講座では、市で想定される震度での家屋被害の動画や津波の威力などを検証した実験動画などを使い、被災状況を実感できるよう説明している。引き続き映像などを活用し、市民に分かりやすい啓発に努める。立地適正化計画の誘導区域設定における各地区の評価は、立地適正化計画で新たに各地区の誘導区域を設定した際、各地区の歴史文化風習などお金には変えられない個性と魅力をどのように評価したのか。市、市の人口動向、土地利用、公共交通などの状況から設定。誘導区域は国の指針とともに、市の人口動向、土地利用、公共交通、施設立地、市民の生活行動、災害リスクなどの状況を踏まえ設定した。各地区の個性的で魅力ある地域資源などは並行して改定中の都市計画マスタープランに反映させる。地域内経済循環を消費者に意識づけする必要があるのでは。高梁川流域の地域内経済循環をより強固にするために、事業者だけでなく消費者への意識づけも必要と考えるがどうか。市、考え方や市の施策を知ってもらえるよう取り組みを進める。地域内経済循環システムは、地域資源を最大限に活用し、地域内で多くの資金を循環させ、地域の発展を図るもので、非常に有益と考える。地域内経済循環の考え方や、それを取り入れた市の様々な施策について、多くの人に知ってもらえるよう、今後さらに取り組みを進める。日本共産党倉敷市議会議員団、末田雅彦。被災者への見守り支援の継続を。見守り支援は今後も対象を狭めず、被災した全世帯を視野において行う必要がある。支援の現在の状況と今後の方針は、市、今後もしっかりと見守りが必要な世帯の支援を行う。現在、各種手続きへの支援員の動向、 困窮が予測される世帯などへの専門スタッフとの訪問、また複合的な課題のある世帯には町内外の関係機関が連携して支援方針を検討するなど、世帯に応じた支援をしている。今後、仮設住宅などから退去されても必要な世帯に対し見守り支援を継続する。市長の憲法9条に対する認識、また市政への反映は、市長の憲法9条に対する基本的な認識は、またそれをどのように市政に反映させるのか、市、平和の尊さを次世代に継承する取り組みを行っていく。我が国は戦後世界の恒久平和を願い制定された日本国憲法のもと、復興と今日の繁栄を築いてきた。国民の間に定着した憲法9条の平和への理念は、今後も尊重されるべきである。市では平和の尊さを次世代に継承する取り組みを行っており、平和を大切にする社会を実現できるよう、今後も事業を行っていく。パートナーシップ制度の条例制定による導入を求める。市が導入を検討しているパートナーシップ制度については、条例の制定を求めるがどうか、また令和3年度中での導入となるのか。市、実効性のある制度として、なるべく早い時期での導入に向けて取り組む。現在、これまでの町内ワーキンググループの検討結果を踏まえ、実効性のある制度となるよう検討中。どのような形で導入するかはまだ決まっていないが、なるべく早い時期での導入に向けて取り組む。青空市民クラブ、藤井翔介。コロナ禍で厳しい状況にある飲食店や観光業への応援策は？コロナ禍で厳しい状況にある飲食店への応援策は？また、同様の状況の観光業への応援として、修学旅行誘致の取り組みは？市、感染状況に応じた飲食店への応援や、市内宿泊の修学旅行誘致を進める。実施を延期中の事業の予算を令和3年度に繰り越し、感染状況に応じ、いち早く飲食店関係を応援する。また、市内宿泊の修学旅行に1人当たり2000円の補助金を交付し、JR 西日本のキャンペーンや県の補助制度とも連携し、誘致活動を進める。待機児童のみを受け入れる施設を整備しては、待機児童対策として保育施設の増改築による定員増の取り組みなどに加え、待機児童の多い地区に待機児童のみを受け入れる施設を臨時に整備しては、市、小規模保育事業等推進事業に取り組む。特に待機児童の多い3歳未満の受け入れ枠の確保とともに、小規模保育事業などの事業者と卒園後の3歳以降の受け入れ先となる民間保育所や私立幼稚園との連携を図る小規模保育事業等推進事業に取り組むことにより、待機児童の解消に努める。今後、成人式はどうなるのか。5月に延期した令和2年度の成人式の準備状況と令和3年度の開催方針は、また法改正で成人年齢が18歳となる令和4年度以降の成人式のあり方は、市、今後の感染症の状況も踏まえて結論を出す。延期した成人式は内容や感染症熱中症対策を工夫し、開催に向けて準備中。令和3年度は例年通り1月の開催を目指す。令和4年度以降も20歳になる人を対象にすべきとの有識者会議からの意見を尊重したいと考えている。今後の感染症の状況も踏まえて結論を出す。